こんばんは。
こんばんは。
今夜も始まりました。
はい。
やすすけタイム。
はい。
第16回。やすすけタイムとは、建築結社やすすけがお送りする建築系ポッドキャスト。建築学科のデブ2人が全世界の建築学科のデブに向けてお送りする建築系プログラムとなっております。
はい。
いやー、
はい、
久しぶりですね。
久しぶりですね。
ちょっと間が空いたんですけど、
はい、
まあまあ僕あれなんですよね、基本的に頭の中っていうのが、
はい、
女の子のことと、
はい、
美味しい食べ物のことと、
はい、
建築のことしか考えてないですね。
ほうほう。
基本的にその3つで構成されてて、
はい、
ということは僕の最上の幸せっていうのが、
はい、
で建築を見に行ったついでに、
はい、
女の子と美味しいご飯を食べるっていうのが最上の喜びなんですね。
もう全部満たしてるってことですね。
そうそうそう。そうなんですよ。で僕そんなことで美味しいものを食べに行くのがすご
い
好きなんですけど、
はい
はい、この間もちょっと行ってきたんですけど、
はい、
とあるこう大阪の郊外に美味しい韓国料理屋さんがあるという、
はいはい、
ことで行ってきたんですけど、
はい、
そこはそのすごい美味しいサンゲタンという、
サンゲタン、
サンゲタン、鶏まるまるの中に、
はいはい、
もち米とかなんか薬草みたいなのを詰め込んで煮るみたいな、
はいはいはい、
ちょっとまあ見た目は悪魔的な料理なんだけど
なるほど、はい、
まあ、それを美味しいサンゲタンを食わせる店があると聞いて、
はいはい、
で向かってんけど、で行ってこう、あー着いたねってなって、
はいはい、
でこう店に入ろうとしたら、
はい、
ドアがガチャッと開いて、
はい、
向こうからでおっちゃんが出てきて、
はい、
でこんな気分悪い店に二度と来るかって言ってと思って、
はいはい、
まさかと思ってわざわざ
大阪の郊外
大阪の郊外まで行って、
はい、
でめっちゃおっちゃん怒っとって、
おっちゃんにはお客です
ね、お客さん、お客さん、はいはい、でってなってどうするってなって、
はいはい、
これ入るんってなっていや入るやろってなって、
はいはい、
で一応入ってで、まあまあ美味しかって、
はいはい、
まあ、多分そのおっちゃん多分店がめっちゃ混んでて多分カウンター席しか空いてなくて、
はいはい、
でなんか多分そこで店員の態度がなんか気に入らんかったんかなって感じ、
ああ
やったのかな、でって店員さんの接客態度は別に普通っていうか良かったし、でご飯も美味しかったから、なんであのおっさんあそこまで切れとったんやろと思って、
多分そのおっさんが頭おかしかったんだ
ろう、うん、ちょマジびっくりしたもん、だって俺が怒鳴られたみたいになってこんな気分悪い店二度と来るかみたいな俺もだからもう顔50センチぐらいのところで言われて、ってこう
不意打ちもええとかやね
そう、完全に油断してたからちょっとほんまビビってしまった。でまあ今夜のトピックスなんですが、
はいはい、
先ほど言ったそれもそうなんですけど、こう建築コミュニケーションという
建築コミュニケーショント
ピックスで、
はいはい、
やっていきたいと思います。
それどういうことなんですか。
これはまあすごい広い概念というかコンセプトなんですけど、
はいはい、
まあ、建築を媒介にしたコミュニケーション、人と人とのつながりみたいなものを今回考えていきたいなというお話です。
はい、はい、わかりました。
で僕今芸大の近くに住んでて、
はいはい、
でその芸大の通信部があって、
はい、
通信部の建築学科があって、
はい、
それの短期集中スクーリング、
はいはいはい、
普段は通信で課題提出とかやってるんやけど、
はい、
そのお休みの日とかにみんな来てで朝から晩まで集中的にバーッとやるっていうのがあって、
はい、
それの授業補助のバイト、
はいはい、
いわゆるこう TA ティーチングアシスタント的なことやってきてんけど、その3日間っていうのがめっちゃ面白くて、
はいはいはい、
もうだ通信やから、あの年齢がまずバラッバラなんよ。
めちゃくちゃムラがあるってことですね。
そうそう、だ通学部とかはだかたまにこうドンと高い人とかいたりするけど、まあ、だいたい同世代やんか、
はいはい、
20歳そこそこの人たちばっかりやんか、
はい、
じゃなくてもう上は俺のおかんと同い年ぐらいの人もいたし、
はい、
で多分まあ一番下は同世代か、それかもうちょっと下の子たちもいるような感じで、はいはいはい、でも年齢どころか住んでるところもバラバラで、
はいはい、
あの一番遠いとこで北海道帯広から来てる人も
いて、はい、それなんかもっと他にあったんじゃないですか芸大じゃなくても、
じゃあまあそうわざわざそう京都まで来るっていうあのバイタリティはすごいなと思ったけど、
はい、
で南というか西川は長崎の人もいてはって、
はい、
でそれは授業内容はあの基本的にあのベクターワークスっていうあの二次元 CAD の基本操作をまあ習得するというのがメインの目的の授業で、
はい、
なおかつこう小住宅も設計するっていう課題で、
はいはいはい、
でもうほとんどみんな CAD を触るのも初めてみたいな人ばっかりで、
はいはい、
しかもなおかつその大学の学年に直すと1年生の人たちばっかりで、
はいはい、
設計ももう初めてぐらいの感じやねんか、
はいはい、
もうトレース図面のトレースぐらいしかしたことなくて、自分で一から考えるのはもうほとんど初めてだぐらいの人たちで、
はい、
であの僕のことを先生って呼ぶのね、みんな。
はい、
その講師で来てらっしゃる先生はもちろん先生やねんけど、
はい、
あのそのアシスタントの僕まで先生ってみんな呼んでくれるんやんか、
はい、
でも初めはやめてくれって言ってたんやんか、
はいはい、
そんなあのだからまあその来てらっしゃるみんなよりはその建築に携わって長いけど、
はい、
何も別に収めてないし物事、
はい、
まだまだ僕も勉強中の身やのに、
はい、
先生先生って言って、
はい、
でほんまにやめてくれってこう1日目は言ってたんやけど、
はい、
2日目からちょっと気持ちよくなっちゃって
快感に取り憑かれた感じですか。
そうで、だからそのベクターの基本操作とかも全然教えられるし、初めて触るような人やったら、
はい、
でその設計のやり方もそのエスキスっていうあの草案やね、
はい、
設計の草案の作り方とかも分かってなくて、
はい、
でそういうのを教えるのとかもすごい、もうあのだコンセプトの立て方から説明して、
はい、
一人一人で、だその課題は海沿いっていうかな北側に水面があって、
はい、
それは湖でも海でもいいんやけど、でそういうロケーションの敷地で小住宅を設計するっていう敷地で、
はい、
でみんなやっぱりいろんなことを考えてはって、ね、なんでそんな顔してんの？
え？普通に聞いて
る。普通に聞いてた。
うん。
で、だほんまみんないろんなことを考えるというか、で初っ端の課題で考えがちなことをやっぱみんな考えてんのね。
はいはい。
大きいお風呂が欲しいとか、
はいはい、
リビングの天井は高い方がいいみたいな。
はいはいはい。
で、でいろんなやりたいことがあって、
はい、
やっぱ全部詰め込むのよね。
ああ、なるほどね。
初っ端の課題やから。で、でそのコンセプトというかテーマというか、その一番やりたいことは何ですかっていうのを聞いて、
はい、
でじゃあこの図面じゃそれは全然明示されてませんよねって言って、
はいはい、
でそのコンセプトを一番大事にして で、それが明確に出るような設計っていうのであれば、多分いい設計になるんじゃないですかって言って、で、この場合は、こうしてこうしてこうしましょうって言ったら、めっちゃ感激しはって、はぁーって、もうなんか、神を見るような目ではないけど、でもまあそれに近いような。
面を食らった顔を。
そう、もう目から鱗が落ちたみたいな。
はいはい。
こんな、その5分やそこそこの話で、ここまでのこんなことができるなんてみたいなやっぱあなた先生じゃないですかみたいなな
るほど。
いやもうそんな偉そうなもんじゃないんですけど、でもこうやって設計っていうのは通常やっていくんですよみたいな話とかして、でも俺よりも10も20も年上の人が、
はい、
もう俺の話を聞いてすごい目をキラキラさせながら、
はい、
で人生経験とか向こうの方がずっと上やし、
そうですね、はい、
そんなその成熟した大人のその世界観の広がる瞬間っていうかさ、
はいはい、
そこに立ち会えるっていうのがすごい何とも言えず楽しくって。
確かに。でもまあ建築とか、まあ、知ってんのみんな間取りとかなんかプラン、うんうん、マンション、あの戸建て住宅のあの何ですハウスメーカーの、
うん、
あのなんか住宅とか知らんから、
うん、
やっぱ広がりやすい分野ではあるとは僕はずっと思ってるんですけどね、
うん、
ほんまに知らんからみ。
でも逆に広がりやすいっていう面もあんねんけど、広がりにくいっていう面もあんねんって。
おう、どういうこと？
ずっとそれでもう生きてきてらっしゃるわけだから、30年も40年もそれで、だからそれはその確固たる人生経験に裏打ちされとって、
はい、
それが正しいと信じて生きてきてるからずっと、
はいはい、
でだからあの中にはだからこれどうすんねんっていうような人も、そのいわゆるその建売住宅みたいなそのプランを書き張る人もいて、
はい、
でもそういう人に限ってその建築図面表現のことがちゃんと分かってて、
はいはい、
きっちり書けてて、でそういう人にあのコンセプトとかの空間とかの説明をするのがすごい難しくて、
はいはい、
だもう方程式とかじゃないやんか、ここをこうすればこうなるみたいな答えってもうないやんか
建築っていうのは、
うん、
はい、
建築の設計に限って言えば。でそうやって図面もしっかり書けてはるから単位はもらえないよね、確実に。
あ、
だからそのそこだどうやって崩していくかっていうのがすごい難しくて、その19、20歳の子やったらその先輩みたいな立場でもガーンって言ったら、
あ、
そこの規制概念潰せるけど、すごい年上の人らばっかりやし、
うん、
だも先生先生って言ってくれてるけど、もう完全に俺なんて若造やし、
はいはい、
んで、そう、なんていうかな、その量は上げれるけど評価で、けど決して優は上げれないみたいな。
ああ、なるほど。
だからその崩す必要もあるのかどうかっていうのも分からんくて、
ちょっとだけ世界を広げてみるとか、例えば普通のプランでちょっとこんだけずらすだけで世界が広がるでしょとか、
うんうん、
それじゃない、それが家、まあ建築家のああいうのが嫌な人も多分いるわけで、
そうそうそう、別にああいう建築家になりたくて来てるってわけでもないしね、うん、その建築技術者になりたくて来てる人もいるんだろうし、うん、目的がそれぞれ違うからさ、うん、そこを崩すのが正しいのかどうかも分からへんしさ、
うん、まあ、3日間いう短い間やしね。
そうそうそう、しかもその小住宅の設計がメインじゃなくてその CAD の基本操作を覚えるっていうのが、
うん、だったら割り切ってそこだ、まあ別に行っちゃいいと思うけどね。
そういいけどね、なんか難しいなと思って、
うん、
そうやってその目をキラキラ輝かせてぐんぐん吸収していくような40代のおっちゃんとかもおんねんけど、
はいはい、
だそういう建売住宅みたいな図面をきっちりきっちり正確に描くようなこう20代後半の女の人とかもいたりして、 やっぱ面白いなと思った、すごい、
うん、
それもこう建築コミュニケーションじゃないですか。
建築コミュニケーションですね、
うん、でずっと結構小さい頃から俺おかんに先生になれって言われてて、
はいはいはい、
おかんも先生やねんけど、
はいはい、
あんたは先生に向いてるから先生になれって、
はい、
俺絶対嫌やって言ってたやんか、
はい、
中学高校の頃とか、
はい、
で別に学校は好きやったし先生も好きやったけど、その
自分が先生になる、
そう、自分が先生になるっていう、その人にものを教えるっていうのがなんかこういかにも偉そうなイメージがあって、
はい、
そんな偉い人間ではないのに、あのなんていうかな、そのまあ教師って聖職とか言われたりするやんか。
あ、森行は先生やっぱり聖職者と思ってるタイプなんかな。じゃあ
そうでもないねんけど、ま、だ自分もそこまでそんな、そのやっぱ教卓の上って高いやんか。
あ、一段
一段高いやんか。そっから人にものを教えるっていうのにどうしても抵抗があって、
うん、
けどあの一回大学4年生の時に、
はい、
あの林間学校に参加したことがあって、
はい、
そこで小学校5年生の子らと、
はい、
で大学生1人につき20人ぐらい小学生を見なあかんねんけど、
はい、
でそこで思ったんが、その教師の仕事もいいなと思って、
あ、
そのものを教えるものと教えられるものじゃなくて、
はい、
自分の中にあるものをそれを持ってない人たちと共有する作業なんだなっていうのが分かって、
はい、
感覚的に、じゃ あ, あの教師っていう仕事はすごいいいかもしれないと思って、
はい、
でそういう意識でいて、で今回のその、あのアシスタントの、
はいはい、
授業してやっぱりこうちょっと先生になりたいなと思った。
その芽生えてきたってことですか、
うん、建築を教える立場になれたらちょっと面白いかなって思うようになったね。
普通に森行きやったら普通のなんていうかな、高校とか中学小学校でもありやと思うけどね。
うん、でも研修とかめんどくさいじゃん。
なんやそれ全然情熱持ってへんやん。
まあまあ
まあ
そんな感じなんですけどね。
はい、
エンディングいっていい？
ちょっとさ、ちょ
っとエンディング、
エンディング。
いや、というわけでね、
はい、
その授業っていうのが20人ぐらいいてんけど、もうここから完全に余談やから、はい、もうここでポッドキャスト切ってくれてもいいんやけど、
はい、
僕いつもこう、あの女の子を好きになるときって、
はい、
あの見てくれっていうか見た目でその女の子好きになって、
はい、
でその子にガンガン行ってるうちに、
はい、
その子のすぐ隣にいる子がなんかちょっとほっとけない感じの子 で,、
はい、
でその子に気を配ってるうちにその最初の目当ての子じゃなくてそっちのほっとけない感じの子を好きになってるっていうパターンが、
はいはい、
もう小学校も中学校も高校も大学もずっとそのパターンで
それもうずっと
ずっと来てて、で今回のそのクラスも20人ぐらいのクラスで、
はい、
でそのメガネをかけた感じが100点の人がおって、
はいはい、
もう完全に100点なんやんか、はい、もう初日からあもうこの人100点やなっていう人がいて、はい、でも3日目とかもこの黄色のこのチューブトップのワンピースの上に、
はい、
こう白いカーディガンを羽織る感じ で,、
はい、
で100点のメガネをかけてて、
はい、
もう100点やなって思っててんけど、それの隣に座ってるあのだクラスで言うとあのすごい あの勉強とかあんまできひんねんけど、
はい、
でもすごい明るくって人懐っこくって、
はい、
でその子のことを嫌いっていう子はもういないよっていう感じの子いるやんか、
はいはい、
クラスでもでそういう子がいてそういう子っていうかそういう人やけど俺より多分年上やから
、はい、
でその人がすごい先生先生って言って、
はい、
めっちゃ質問してきはってここは分かんないですって言って、はい、でもそうやな知らん間にそっちの方の人をがいいなって思うように
もうこれ一生治らないパターン
多分もうずっとこのパターンで、うん、しかもちょっと言い忘れたけど、
はいはい、
面白いもんで、
はい、
年齢も職業も住んでるとこもバラバラやのに、
はい、
ああいうクラスになると、
はい、
生徒がいて先生がいてってなるとそこもう小学校のクラスみたいになるのよね。
あ、年齢が上の人が仕切るっていうよりも生徒が
そうそう生徒の中がもうほんまだ皮肉屋さんがいてちょっとクールにしてるやつがいて
キャラクターができて
くるそうそうそうやんちゃなやつがいてマドンナみたいな子がいたりとか
はいはい、はい、
ちょっと意地悪いこと言う女の子がいたりとかっていう風なのはすっげえ面白いなと
思う。面白いですねそれ、うん、
こんだけバラバラでもそういうのになるんやと思って。
ああ。
もう3日目とかは完全にそうやったからね。
はいはい。
小学校の教室みたいな感じだった。
なるほど。
お相手は、建築結社安助主催の森幸と、
深夜が、あ、違うかったっけ。どうなった。でしたーみたいな、だなーみたいなってんけど。
お相手は、森幸と深夜でしたよ。
あ、そっかそっか。お送りしましたじゃない
わ。お相手は建築結社安助主催の森幸と
深夜
でした。さよなら。